キャンセル料が取れずに悶々としている人へ。皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストと YouTube ご覧いただきましてありがとうございます。今日も企業やビジネスの役立つ情報をお届けしたいと思っております。今日がですね、配信721回目でございまして、タイトルこんな風にしました。キャンセル料が取れなくて悶々としている方へ、ということでございましてですね、今日はキャンセル料絡みのお話なんですが、どうでしょう皆さん、特にサービス業の方々はですね、お客様からキャンセルを食らった時にですね、しっかりとキャンセル料は請求できていますか？まあ、そもそもじゃあキャンセル料が何で必要かという話を復習したいと思うんですが、サービス業においてですね、キャンセル料が発生しなければ損することが何かっていうのが2つあるんですよね。一つはそれまでかけたコストとかですね、労働時間に対する実損、これが一つ。もう一つはそのキャンセルがなければ別の注文を取って売り上げを立てることができたであろう機会損失、この二つですね。まあだからこそ、そういう時はキャンセル料を請求するようにポリシー変えればいいじゃんとかね、ポリシーに書いてるんだから請求すればいいじゃんっていうふうに周りはやいのやいの言うんですよ。なんだけど、そうことは簡単じゃないんですよねっていうふうに、こう頭を書いているビジネスオーナーの方って結構多くないですか？なんでからっていうと、後でキャンセル料を請求すると払ってもらえないんですよ。そして、いや、先にキャンセル料のことを合意を得た上で注文を取ろうとすると注文が減ってしまうってことが、まあ起こるわけですよね。起こるというか悩んでる、こういうことで悩んでるわけですよ。ですから今日はこのキャンセル料を取る取らない問題についてのお話をしたいなと思います。で、先ほども申し上げましたが、キャンセル料の問題でなんでみんながこう悩むかというとですね、とにかく後でキャンセル料を請求しても払ってもらえないんじゃないかというふうに悩んでいるということが一つと、もう一つはキャンセル料を先に伝えてもこれまた注文してもらえないんじゃないかという不安があるからという話をしましたね。すごいけどしました。で、じゃあ最初のこのキャンセル料を後で言っても払ってもらえないんじゃないか不安ってことについて紐解いていきたいと思うんですが、これね、おっしゃる通りでございます。キャンセルポリシーをいくらがっちり固めていてもですね、やはりないものをもらう、今までもらってなかったものをサービス提供も受けてない人に対して払ってくれというのは結構ね、無理ゲーです。払ってくださらない方の方が多いですね。読んでなかったとか、分かりにくかったとか、そうなんだ、はははとかですね。もしくは今度また頼むよということで、逃げられちゃうことの方が多い。まあ、ひどい人は怒る人もいるんじゃないですかね。なので、これは無理だと思った方がいいんですよ。ですから、後で払ってもらうって設計には、多分しない方がいいし、そのあなたの悩みは現実になるんです。なので、やるべきなのはもう一つの方ですね。キャンセル料をがかかるということを先に言っておくということなんですね。で、具体的には、じゃあ言っとくだけだったら、後でまた出た時に払ってもらっても払ってもらえないじゃないかということになるので、言っとくんだけど、キャンセル料を設定されているということと同時に、キャンセル料相当のものをですね、前払いでもらっとくようにしようってことなんです。例えば、まあ、観光ガイドとか、通訳とか、アテンドみたいな仕事をなさってるとしますよ。そうすると、例えばですね、実際、こう、ガイドをする日の10日ぐらいまでには、予約がほぼ 100% 埋まってると、普通は埋まってるし、10日を切った状態で予約をする人は、データ的にはいないということなんであればですよ。あれば、10日前までには、キャンセル料が 100% になるってことじゃないですか。だって10日を過ぎてから予約する人がいないってことは、10日より前に予約を取らなければ実害が出ますよね。その人がキャンセルしちゃった場合。ってことは、10日前までにキャンセルされるんであればですよ。いいんだけど、10日を過ぎてからするんだったら 100% もらいたい。だけど、後払いはしてもらえないわけだから、ここで全額もらうようにするという意味です。でも、じゃあ、10日前だったら 100% で、10日後だったらっていうふうに、 こう明確に区切りがつけれないと思うんですよ。だからこの10日よりもっと前、例えば30日前であれば約 20% の人が予約を完了していると。つまり1ヶ月を超えてキャンセルをされてしまうと、あなたにとっては2割の機会損失が出るんですよ。伝わりますか？10日を超えたら10割の機会損失、1ヶ月を超えたら2割の機会損失が出るので、ここは実損が出てることになるんですよ。実損じゃないけど損が出てることになるから、例えば30日前までに 20% の予約金をください、そして10日前までに 100% をください、そうしなければ予約が確定できませんというふうにしましょうねっていう話です。これ伝わりますかね？で、実害はもっと当たり前ですよ。例えば留学の斡旋のサービスをしていて、学校に対する支払いみたいなものがですよ、60日前に必要なんであれば、60日前に学校の支払い分相当はもらっとかないといけないことになるし、これを超えてしまってキャンセルされても全額返金できませんってしなくちゃいけませんね。いけません。そんな風に細かくもらうんですかって話があるんだけど、ベストはですよ、ベストは例えばさっきの30日前に全額もらっといて、でも10日前までのキャンセルだったから8割は返しますとかでもいいんです。逆バージョンですね。とにかく現金を先に握るようにしとくことで、キャンセルの金額を相殺して返すというふうにしとけば、お客様は読んでなかったとおっしゃるかもしれないけれども、取れないってことはちょっとないですね。ですからベストは全部もらっとくことです。だいぶ前に全額もらっとくことがいいし、もっと言えば注文時にお金をいただいてしまうのが一番いいと思いますね。これがまあセオリーなわけですよ。なんだけど、まあ冒頭に申し上げた通り、これ分かってるんですよ。みんなそんなことはね、多分分かってるんだけど、なかなかできないんですよね。まあ、なんでかというと、一個しかなくて、そんなことやってしまったら、注文が取れなくなってしまう。とにかく私の売り上げが減ってしまうのよということが悩みになると思うんですよ。だってね、ビジネスですから、やっぱ注文率を落としたくないし、目の前に転がっているキャッシュは、できるだけ早くお金にしたいと思うのが人情だと思うんです。まあ無理はないわけですよ。だから分かってるけどできないというのがこのキャンセル料の悩みの元だと思うんですよね。そしてですね、ご心配の通り、このキャンセル料の設定をしたりとか、まあいわゆる前払いの制度を導入すると注文率は落ちるんです。そうなるとやっぱりキャンセル料が取れない問題を抱えたままになると思うんですよね。じゃあどうするかなんですが、もう答え分かってますよね。集客を強化するしかないんです。だキャンセル料の悩みって実は集客の悩みなんですよね。キャンセル料が取れないことを悩んでる多くの悩みって、キャンセル料が取れないことを悩んでるではなくて、集客だったりとか売上の不足について不安があるから、せっかく目の前のお金を失いたくないという心理に、まあ、置き換わってしまうという問題だと僕は思うんです。なんで今日の話ってキャンセル料が取れないかもしれないって悩んでますよね。だからこうしたらどうですかって話をしたけれども、実はこの悩みの解決策はみんな知っていて、でもじゃあなんで踏み切れないかというと、単純に売上が足りてないっていう不安と、だからこそ目の前のお金を無駄にすると怖いという恐怖が勝ってしまうって話だから、結局はその悩みが持ってる人っていうのは集客とかマーケティングが弱いという自覚があるから、ここを頑張っていけば逆に一気に解決するっていう話をしたかったんです。でもちろんじゃあ今日から急にね、前払い制度を導入して注文率が落ちててもマーケティング頑張っていこうってなると、このマーケティング頑張って成果が出るまでのこの期間ですね、タイムラグのところが注文率が落ちちゃうっていう恐怖があると思うんです。じゃあ、まあどうするかだけ補足しますけれども、その時はですね、クライアントさんに、まあ一つの、アイデアですけれども、予約の確定には前払い金が必要なんだけれども、予約をロックすることも、ただ、前払い金で確定なさらない場合は、万が一、他の確定をするというお客様がいらっしゃった時には、そちらを優先しますというふうに言っとくこともできると思います。もちろんそんなこと許さないって人もいるかもしれないけど、その場合は申し訳ないけれども、前払いにしてくださいというふうに言っとくとか、やめったにないと思いますよとかいうふうに言っといてもいいかもしれませんね。で、まあちょっと緩いこと言うと、 とはいえですよ、とはいえ前払い金の設定をすると注文率が若干下がると僕は言いましたけれども、実はですよ、前払いにせずにキャンセルをポコポコされるお客様にしといた時には、15人の注文が取れていたとしましょう。で、払いを強要した時に、注文が10人に減っちゃったとしますね。そうすると5人も減ってるから、うわ売上めっちゃ減ったと思うかもしれないけれども、実はねその場合15人の注文した人のうち5人がキャンセルしたりするんですよ。なんで数が一緒になることもあるんでね、こういう現実もしといた方がいいと思いますよ。もちろん一発のね契約が100万とかいうような単価で仕事をなさっている方はこういう差がものすごく激しいから急には決断できないかもしれませんけどね、まあその場合はしばらくキャンセルのことは悶々としながらまあまあキャンセル料がかかるってことはちゃんとポリシー伝えつつも抑止力を働けせつつも、これからは前払いでいただけるように集客を並行して強化していくってことで心の平穏を保てばいいのかなというふうに思いますということで、今日のトピック、キャンセル料が取れない問題でございました。それでは、はい、それでは今日721回目の雑談でございましてですね、今日は入学式のスピーチの話をしたいと思います。先日つい一昨日ですけれども、息子のですね中学の入学式がございましてですね、参加してきました。とは言ってもね、入学式って別に卒業証書授与があるわけではありませんので、すぐ終わるわけですよ。校長先生の長い話があったりとかねしながら、あと担任の先生の紹介があったり、国歌斉唱したりということで、まあ、おごそかに行われたわけでございますが、まあ、実は僕この会の一つ楽しみがありましてですね、この子供が入学した中学の教頭先生がですね、めちゃくちゃスピーチがうまいんですよ。だいぶ前から学校見学会とか入学説明会とかですねいうたびに、その教頭先生はスピーチをなさっていたので、それで知ってたんですけれども、まあもちろん名前とか全部出せないけれども、まあうまいですよ。学校の先生のことを僕は、まあちょっとなんつうんですかね、本当申し訳ないけれども、社会のことをご存知なさらないというような先入観があるところがあったんですよ。あったし、スピーチがうまいわけないよなと思ってる部分もあったんですけれども、抜群ですね。もう僕も本当に勉強になるというか、うまいなって思っていつも見てました。だから意地悪な言い方すると、あんたこの仕事じゃない方がいいんじゃないみたいなって思ったぐらい上手な方なんですよね。だからそれが楽しみだったんですよ。で、入学式もおよって僕は思いながら、出たぞと思いながらですね、お話をされたんですけど、やっぱうまかったですね。もうその手前で喋られた校長先生なんか完全に食っちゃってる感じがして、もう僕は笑っちゃいました。しかもね、学校の入学式のスピーチなんて大したこと言えなくないですか。それをですね、しかもあんなたくさん父兄がいて、尖ったこと言ったら叩かれるしって考えたらね、なかなか面白くできないと思うんですよ。でもそれを面白くするので、本当はすごいなというふうに思いましたね。自分もだんだんね、年を取ってろれつも回らなくなってきてますし、スピーチもねちゃんとできると思ってね、舐めてかかってるところが多少ありますんでですね、あれ見るとちゃんとやんないとなと、一個一個ねちゃんとやんないとなっていうふうに、今もういきなり噛みましたけど、ちゃんとやんないとなというふうに思いました。ということと、あとは先生という職種をですね、ステレオタイプに評価しちゃって、本当皆さんごめんなさいということでございましてですね、これから長い付き合いになりますので、また次のスピーチを楽しみにしていたいなというふうに思っております。それではまた。
皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野と申します。この YouTube チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。普段は在住の起業家の皆さんにインターネットを使ったビジネスのサポートをさせていただいております。これまで約3000人の方々のビジネスのサポートを行い、すべてのクライアントさんの売上総額は300億を超えているぐらいだと思います。このチャンネルではそんな経験をもとに インターネットビジネスもしくはインターネットを使った企業について、詳しく役に立つ情報をお送りするように心がけております。海外においての事例もとても豊富に含んでいますので、日本の方にも適用できることがとても多いと思っております。ぜひチャンネル登録をして配信をご覧になってみてください。